大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right, Susan, we're continuing with this topic of housing. And I understand you have a topic on decorating homes or...
Yes, exactly. You know, making a house a home, I guess you could say. And, you know, when I think back to all of the different houses and apartments I've lived in over the years, one of the things I've enjoyed most was the opportunity to decorate and put my own personal stamp on the place. And whether that was deciding which posters to hang on my dorm room walls in college, or currently which tiny corner of my bedroom would be best for my home office, I've always found it fun to decorate. However, I'm definitely not handy around the house, and I'm often teased in my family for my inability to hang a picture straight on the wall. Now, one of the major differences I've noticed between apartment life in the U.S. and in Japan is that renters in the U.S. seem to have more leeway in modifying their apartments to reflect their personal tastes. In many cases in the U.S., you move into an apartment with plain white walls, and you can take it from there. Most landlords and property owners don't mind if you paint the walls or hang pictures, even nailing them into the wall, or hang shelves, as long as you return the apartment to its original condition when you move out. Now, I haven't found that to be the case for most of the apartments I've rented in Japan. I've had to be a little bit careful about that. But I'm wondering what you think, Osugi-sensei. Have you run into that as well in renting apartments in the past?
I think in most cases, the landlords or landladies wouldn't like you to paint walls, you know, red or yellow or do anything about the... About the interior.
Exactly.
Yeah, because I don't know exactly why, but they just want to keep the apartment as in the original condition.
Sure, that's understandable. Mm. But it is, you know, frustrating when you read those nice magazines with all of these, you know, decorating tips, and you think, oh, yeah. I'd love to try that when I buy a house.
Okay. さてですね、今回のテーマはですね、decorating...homes、あるいはまあ houses でも apartments でもいいんですが、自分のですね、もちろん自宅であれば自由にですね、やりたい放題できるわけですが、そうではない場合でもアメリカではですね、割合にいろんな自由が許容されている。そのスタートはだいたい学生の時にですね、自分の寮の部屋を好き勝手にこう飾るんですよね。スーザンさんの学生時代の寮の部屋っていうのはどんなだったのか分かりませんけれどもですね。Did you have a lot of beer cans lined up?
No, didn't have a lot of beer cans. I shared a room, as many people did, with one roommate. And together, you know, we had posters of our favorite rock bands. I think I had a lot of U2 posters on the walls, that sort of thing. And just random advertisements and whatever else college students do.
なるほど。
No beer cans.
Okay.実はですね、男子学生の中にはですね、ビールの缶をいろんな種類のを集めて並べたりですね、するのがいいので、そんなことしたのかなと思ったんですが、やっぱりもうちょっとですね、女性らしいというか、女子大、女学生らしい。いろんなポスターね、ロックバンドのポスターなんか。まあ、男子学生どうですか？いわゆるピンナップと呼ばれる、いわゆるプレイボーイとかね。ペントハウスとかいろんな雑誌がございますが、と言ってもピンとこないという方は本当に真面目な皆さんで、これ聞いてニヤニヤしている方はもう経験もあるということかもしれませんが、まあそんなふうにいろいろ飾るわけですね。で、これはまあ大変なある意味でまあ楽しみでもあるわけですね。どんなアパートであれ、まあ寮の部屋であれ、自分の城、自分の住処のように、していく。実はこれをですね、スーザンさんは、まあ面白い、表現を使いましたよね。personal stamp を貼るようなもんだ。ね。自分色に染めるとかね、なんかちょっといやらしい言い方かな、これな。という気もしないわけではありませんが、まあ、自分の城のようにするわけですけれども。さあ、そういうですね、この、いわば、許容、がアメリカの場合にはねかなり大幅に認められてるんですね。そういうリーウェイがあるっていうふうにまあ言ってますよね。もちろんですねこれはいろんなことやってもですね出るときには本来の元の状態に戻す ということを条件にやってるわけです。ね。まあ、ね、日本の場合には残念ながら、あんまりそういうことが許容されてないことが多いですよね。大家さんからですね、釘は絶対打っちゃダメよとかですね、もちろん、壁の色を塗るなんていうのはね、もうとんでもない話だと。まあ、せいぜい壁紙を変えるというようなことはあるかもしれませんね。もちろん、個々のケースによって、大家さんの許容度、ね、違うと思いますけれども、一般論から言うとアメリカの方が日本よりはそういうことをする自由が、まあ、かなり認められているというふうに言えると思います。まあ、とんでもない大穴開けて何もしないで出てっちゃう不届きな人がいたりなんかするといけないっていうこともあるのかもしれませんよね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, we've been talking about making a house a home, so I'd like to introduce two very similar sounding words. Homely and homey. Now, both of these mean a nice, comfortable, relaxed atmosphere, especially in a home, of course. But they also have a potential to be a little bit confusing. So let me explain. Homely is British English to mean that kind of cozy atmosphere. And in American English, we say homey. But homely in American English actually means something completely different. Homely in American English means unattractive, well, basically ugly. So you can see it's quite different from describing something as a nice, wonderful, cozy type of place to something that's very ugly. So it's been cause for a lot of interesting conversations, I think, between British and American people.
さあ、今回の単語はですね、ぜひ混同しないように整理して頭に入れていただきたいと思いますが、発音の上では大変似ている、当然形の上でもですね、語形が非常に似ているんですが、homely、homey、どちらも元になっているのは home っていうね、H-O-M-E っていう単語ですが、今の homely ともう一つは homey と言います。つまり、スペリングの上では homely は home に ly がついている。homey の方はですね、最後の e の後に y がついている。です。で、共通した意味っていうのがありますね。それは何かっていうとですね、ある場所が comfortable and cozy っていうですね、極めて居心地が良い。これはホームのようだっていうところからおそらくは来てるわけですよね。自分の家のような居心地の良さというね、ところがあるわけです。さあ、ホーミーを使うのが北米。ね、ホーミーは北米で comfortable and cozy という意味です。同じ意味でイギリスでは homely という単語を使うんです。ですからここってすごく homely ねというようなことを言うわけです。ところがここで問題が生じるんですね。実はアメリカの英語あるいはまあ北米の英語ではHomely っていう単語はですね、人間に対してまあ使いますとね、スーザンさんの言い方を変えれば unattractive で、まあ ugly とこう言いましたよね。まあ魅力ない。はっきり言っちゃうと ugly。いわゆる女性の場合には差別語になりますけれども、バビブベボの音で始まる単語になってしまう。いうことですから、ぜひですね、これ間違えないようにしたい。北米でホームリーっていう単語を使うときにはぜひ注意が必要だ。で、ややこしいのはイギリスではホームリーっていう単語をですね、comfortable and cozy ということで、ここの喫茶店ってすごくなんかホームリーな感じよねのように言うということで整理をしてお、きましょう。All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で努力を続けていきたいものですよね。そこで今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのをマスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生、なんだと思ってらっしゃる方すぐに意味がわかりますよ。 逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって言葉で聞くと、何だろうと思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんなときは逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。